シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は、今年2024年1月12日に公開された映画カラオケ行こうからご紹介します。変声期に悩む合唱部の男子中学生と、歌が上手くなりたい綾野剛さん演じる教授の交流をコミカルに描いた和山やまさんの人気コミックを、綾野剛さん主演で実写映画化した作品です。監督はリンダリンダリンダの山下信弘監督、テレビドラマアンナチュラルの脚本家乃木明子さんが脚本を手掛けています。この映画カラオケ行こうの主題歌ですが、 XJAPAN の名曲紅よリトルグリーンモンスター、それに府中市立府中第四中学校の合唱部の皆さんが歌っています。なかなかない設定で新鮮、見応えある作品ですよね。それでは早速曲をお聴きいただきましょう。リトルグリーンモンスター、紅。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。8月30日から全国公開中、愛に乱暴をご紹介します。悪人、怒りなどで知られる作家吉田修一さんの同名ベストセラー小説を江口のり子さん主演で映画化し、愛のいびつな衝動と暴走を緊迫感あふれるタッチで描いたヒューマンサスペンスです。ストーリーを簡単にご紹介します。夫の実家の敷地内に立つ離れで、夫守と共に暮らす桃子は結婚して8年になります。桃子は義理の母テル子から受ける微量のストレスや夫の無関心を振り払うかのように、石鹸教室の講師やセンスある装い、手の込んだ献立といった丁寧な暮らしに勤しんで日々を充実させていました。そんな中、近隣のゴミ捨て場で不審火が相次いだり、愛しい猫が行方不明になったり、匿名の人物による不気味な不倫アカウントが表示されるようになったりと、桃子の日常が少しずつ乱れ始めるのでした。徐々に平穏を失っていく主人公桃子を江口のり子さんが演じています。夫守を小泉孝太郎さん、守の母テル子を吹雪純さん、守の不倫相手奈緒を馬場文香さんが演じています。監督は三角窓の外側は夜の森垣幸宏監督です。江口のり子さんの振り切った怪演によって、息もつかせぬ緊迫感に包まれたヒューマンサスペンス。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、映画の世界に引き込んでいく強い力を持った作品だと思いました。紹介にもあったように、この作品の原作は吉田修一さんです。彼の原作はよく映画化されています。パレード、悪人、怒り、楽園、湖の女たち、そしてこの愛に乱暴、この後吉沢亮主演の国宝も来年予定されています。吉田修一の作品は人間の孤独や狂気を深くえぐり取っています。そんな中、横道世之助はちょっと別格なのかもしれません。さて、この愛に乱暴、これは何と言っても江口のり子です。江口のり子、彼女は今本当に売れています。この作品で今年5本目の出演作です。この忙しさは大変なものだと思います。今回描かれているこの愛に乱暴、彼女は一見平凡な主婦を演じています。長谷桃子、彼女が暮らす平穏な日常、幸せそうな日々、ところが実はそうではないんですね。あることをきっかけに桃子は壊れていきます。ここが江口のり子の見せどころなんです。この映画、最後まで緊張感、そして不安な面持ちがずっと満ちています。実家の敷地内に立つ離れに暮らす専業主婦の桃子、そして夫の守、二人の生活は一見穏やかに見えます。しかし、その幸せは少しずつほころび始めています。守は 桃子が話す話を聞いていません。桃子は実は気づいています。いや、気づいていても気づかぬふりをしていたのです。自分の幸せな生活が少しずつ崩れかけていること、近所では不審火が相次いでいます。そして桃子が可愛がっていた猫の姿が見えなくなります。そんな時、夫が信じられないことを口にします。その一言がきっかけに、それまで彼女の中で止めていた感情が洪水のように溢れ出していきます。ここが江口のり子のうまいところです。小道具として彼女が買ってきたチェーンソー、これは怖いですよね。一体彼女はどういうふうな行動に出るのか、この映画を見ている者に恐ろしい気持ちを抱かせます。果たしてラストはどうなるか。愛と狂気、そして暴力は表裏の世界です。ラストシーンの桃子の表情、この表情が何とも言えません。ラストの桃子の表情をあなたはどう受け止めるでしょうか。ご覧になってください。
8月30日から全国公開中、愛に乱暴、1時間45分の作品です。9月6日から公開、エイリアン・ロムルスをご紹介します。リドリー・スコット監督による1979年の傑作、エイリアンの恐怖に遭遇した若者たちの運命を描く SF サバイバルスリラー作品です。2016年のアメリカ合衆国のホラー・スリラー映画ドント・ブリーズのフェデ・アルバレス監督がメガホンを取り、リドリー・スコットさんは制作を手掛けました。ストーリーを簡単にご紹介します。人生の行き場を失った6人の若者たちは、廃墟と化した宇宙ステーションロムルスを発見し、生きる希望を求めて探索を開始します。しかし、そこで彼らを待ち受けていたのは、人間に寄生して異常な速さで進化する恐怖の生命体、エイリアンでした。その血液は全ての物質を溶かすほど強力な酸性であるため、攻撃することはできません。逃げ場のない宇宙空間で次々と襲い来るエイリアンに翻弄され、極限状態に追い詰められていく6人だったのですが、宇宙最強にして最強の生命体から彼らは逃れきれるのか。広大な宇宙の密室で起こる究極のサバイバルスリラーが完成しました。出演はプリシラのケイリー・スピーニーさん、ライレーンのデビッド・ジョンソンさん、もう一人のゾーイのアーチー・ルノーさん、マダム・ウェブのイザベラ・メルセドさんらです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、なかなかの迫力です。僕は映画のジャンルを関係なく多くの作品を見ます。でもホラーは必ずしも好きだというわけではないんですね。しかし、このシリーズだけは別格です。エイリアン、 SF ホラーの古典であり傑作シリーズです。その最新作がこのエイリアン・ロムルスです。未知の生命体エイリアンと人類の死闘を描いています。今回のエイリアン・ロムルスですが、この作品の時代設定は第1作のエイリアンと第2作のエイリアン2の間の時代を舞台にしています。宇宙ステーションのロムルスでエイリアンの恐怖と対峙する若者たちの姿が描かれています。先ほども紹介のあったように、主演はケイリー・スピーニーです。ケイリー・スピーニー、皆さんご存知でしょうか。パシフィック・リム、あるいはプリシラ、そういった作品に出ています。この番組でもご紹介しています。プリシラではベネチア国際映画祭の女優賞を受賞しました。27歳の若手、伸び盛りの女優です。そのケイリー・スピーニーが映画の中で戦います。今回の監督はフェデ・アルバレスです。フェデ・アルバレス、これまでドント・プリーズ、あるいは雲の巣を払う女、こういった作品を作った監督です。ウルグアイの出身の監督さんですね。雲の巣を払う女、なかなか素晴らしい作品でした。そして制作はリドリー・スコットです。リドリー・スコットといえば、もう今や 巨匠の監督です。もちろんエイリアンの一作目を監督しました。エイリアンの創造主と言ってもいいと思います。そのリドリー・スコットが今回のフェデ・アルバレスが作ったこのエイリアン・ロムルスを素晴らしい、文句なしの出来だと絶賛しています。そこからしてこの映画の出来上がりが想像できると思います。これまでこのシリーズはジェームズ・キャメロンやデビッド・フィンチャーといった映画界のレジェンドがメガホンを取ってきました。そしてこの鬼才フェデ・アルバレスが今回の作品を作っています。人生の行き場を失った6人の若者たちが生きる希望を求めて足を踏み入れた宇宙ステーション。しかしそれは希望ではなく、彼らを待っていたのは恐怖という名の絶望でした。寄生した人間の胸を突き破り、異常の速さで進化するエイリアンだったのです。広大な宇宙の密室で起こる究極のサバイバルスリラーです。この恐怖は観客の頭の中に忍び込み、寄生し成長します。絶対的な絶望です。そんな最強生命体エイリアン、それと対峙することになった若者たち、その運命はどうなるのか。今回結末の予想できないこのスリラー、ぜひあなたの目で確かめてください。
9月6日から公開、エイリアン・ロムルス、1時間59分の作品です。さて今回は映画愛に乱暴のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。そして映画エイリアン・ロムルスからは、劇中に登場しますエイリアンの第二形態フェイスハガーのスマホホルダーを3名の方にプレゼントいたします。このスマホホルダーなんですが、触手が動かせるようになってるんですね。それでクモのような触手部分でスマホを固定して、長い尻尾の部分がスタンド機能となっています。リアリティあるスマホホルダーです。番組のホームページに写真を載せておきますので、ぜひそちらご覧になってくださいね。プレゼントどちらの作品をご希望かお書きください。またチケット、スマホホルダーご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
今日のキーワード、それはサスペンススリラー、これが今日のキーワードです。
はい、皆さんよろしいでしょうか。キーワードはサスペンススリラーです。なお、ご応募の締め切りは9月4日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画モンキーマン、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は大阪府大阪市にお住まいのラジオネームマキルさん、北海道札幌市の Y さん、神奈川県藤沢市のワンコさん、おめでとうございます。マキルさんから、モンキーマンには私の大好きな俳優さんが悪役で出ているので紹介していただいてとても嬉しいです、ありがとうございますとくださいました。そうなんですね、ぜひ劇場でご覧になってきてくださいね。 Y さん、映画の内容を知るのに毎回聞いています。すごくおすすめ映画が出てきたら当たらなくても見に行ってみたいです。内容はよくある感じですが、どんな復讐劇かをコメントを参考に見てみたいですとくださいました。 Y さん、当たりましたよ。ぜひ感想ご覧になったらお聞かせくださいね。ワンコさん、今週はマンマミーヤから始まりましたね。あ、オープニングの映画音楽ですね。夏バテ気味だったので元気出ました。あ、よかったです。モンキーマン、デブパテル監督主演、デブパテルはたくさんの映画に出ていますが、私はマリーゴールドホテルにようこそとライオンが好きです。どちらもアクションにはほど遠いですが、彼のアクションシーン見てみたくなりました。復讐と聞くと怖い気もしますが、暑い中スカッとしそうですとくださいました。ワンコさん、スカッとなさったかどうか、ぜひまた感想をお聞かせくださいね。マキルさん、Y さん、ワンコさん、おめでとうございました。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りコメントご紹介させていただきますね。 神奈川県藤沢市にお住まいのラジオネームクロケットさんです。シネマエッセイのコーナーで紹介された上手良かったです。最近サメを題材にする映画が多く公開されますが、この作品を超えるサメ映画は未だ出てない気がします。映像、カメラワーク、カット割り、そして音楽、全てにおいて観客を釘付けにする演出は圧倒されますね。半世紀経っても色褪せない数少ない作品だと思います。紹介してくれて嬉しかったですとくださいました。ありがとうございます。東京都大田区にお住まいのみんみんさんです。こんばんは。楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。お盆休みといっても休まなかったので休みではなかったのですが、映画館はとても空いていて快適でした。先日紹介されたツイスターズ、インサイドヘッド2、ポールガイ、あとリバイバル公開されたデューン、砂の惑星は初めて見たリンチ監督作品で、初見はすごく地味で難解な印象を持っていたのですが、リンチ監督の作家性を踏まえリメイク版を鑑賞してから見ると、これがすごく面白くてびっくりしました。不思議なもんですねとくださいました。また味わわれたんですね。ありがとうございます。そしてメッセージ頂戴しています。ラジオネーム大輔さんです。ご無沙汰しておりますとくださいました。ありがとうございます。毎週楽しく番組を拝聴しています。ありがとうございます。今年3月、私は以前から希望しておりました東京都災害派遣福祉チームで能登半島地震の被災地に行ってきました。主な活動は福祉的トリアージの作成及び福祉的ニーズの掘り起こしや相談業務などを担ってきました。活動期間は1週間ととても短かったのですが、多くのことを学ばせていただきました。一番感じたことは日常生活があるありがたさです。日常生活は当たり前ではないです。このことを気づかせていただいた活動期間でした。私にとって日常生活のありがたさを感じるこのシネマ銀幕の夜、とっても大事にしたいです。わ、嬉しいです。ありがとうございます。大輔さん、被災地での業務、ご活動を通じて日常生活のありがたさ、大切なことを改めて気づかせてくださりありがとうございます。追伸書かれてますね。今年も夏野菜の季節になりました。昨年と同様に狭いバルコニーに夏野菜の苗をプランターに植えました。あ、今年も育てられたんですね。今年はレパートリーを増やしました。ナス、キュウリ、トマト、ピーマン、シシト、枝豆を植えました。夏野菜の収穫時にはベランダで冷たいビールを飲みながらラジコでシネマ銀幕の夜を聞きたいと思います。私にとって最高の日常ですとくださいました。うわ、いいな。心を込めてお育てになった新鮮な夏野菜にキンキンに冷えたビール、最高ですね。お酒進みそう。貴重なメッセージありがとうございました。まだまだご紹介させていただきたいところなんですが、お時間になってしまいました。今回もリスナーの皆様からたくさんのご応募、そして心温まるメッセージの数々ありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今月はリスナーの皆さんのリクエストを受けてシネマエッセイをお送りしています。そんな中、多くのメールをいただきました。それは先日8月18日に88歳で亡くなったアラン・ドロンのことです。アラン・ドロンの話をしてほしい、またアラン・ドロンの作品を紹介してほしい、そういったメールをたくさん頂戴しました。そこで今日はアラン・ドロンとその映画について少しお話をしたいと思います。アラン・ドロンのことをご存じない方はほとんどいないのではないでしょうか。世紀の2枚目、甘いマスクに影のある眼差し、その暗さと冷たさが映画ファンを引きつけました。彼の生い立ちは必ずしも恵まれた環境ではありませんでした。家庭不和、両親の離婚、そんな中で愛情に飢えた環境にアラン・ドロンは育ちました。彼は自らフランス海軍へ志願し、第一次インドシナ戦争へ従軍します。その時、17歳でした。そして20歳で除隊した後、世界を放浪します。その後、フランスに帰国した後、彼はいろいろな職業に就いたそうです。彼はそれほどの美貌を持っているんだから、一度カンヌ映画祭へ行ってみたらどうだとアドバイスを受けます。カンヌを歩いていたら映画関係者あるいは監督の誰かから 声がかかるかもしれない、そう言われたそうです。それが功を奏したのか、彼は映画界に入ります。そして1959年のコメディ映画お嬢さんお手柔らかにが大ヒットします。この映画で後に同棲そして婚約をするロミン・シュナイダーと共演します。その次です。1960年アラン・ドロンは彼の運命を決定づける作品に巡り合います。パトリシア・ハイスミス原作の太陽がいっぱいです。監督はあのフランスの名将ルネ・クレマンです。ニーノ・ロータの音楽とともにこの映画は世界的にヒットしました。そして彼の存在が世界的に認知されることになります。そこから彼はいろいろな監督の名作に出演します。1960年、若者のすべて、イタリアの巨匠ルキノ・ビスコンティ監督です。1963年、地下室のメロディ、同じくその年山猫に出演します。1967年には冒険者たち、あるいは侍、続いて68年にはあの胸にもう一度、さらば友よ、太陽が知っている。1969年にはミレイユ・ダルクと共演したジェフ、そしてフランスの三大俳優ジャン・ギャバン、リノ・バンチュラ、そしてアラン・ドロンが共演したシシリアンに出演します。1970年にはジャン・ポール・ベルモンドと共演したボルサリーノ、続いて仁義、栗色のマッドレー、1971年もう一度愛して、そしてレッドサンでは三船敏郎、チャールズ・ブロンソンと共演しています。1972年暗殺者のメロディー、この作品では亡命したソ連の政治家トロッキーを暗殺する男を演じました。その後75年アラン・ドロンのゾロ、フリックストーリー、76年ブーメランのように、77年には友よ静かに死ね、これ以降彼の作品は1970年代、80年代、そして2000年代と続きます。しかし僕はやはり彼が最も輝いていたのは60年代そして70年代であったのではないかなと思います。ロミン・シュナイダーと破局した後、彼はナタリー・ドロンと結婚しました。ナタリー・ドロン、あのルノー・ベルレーと共演した個人教授に主演した女性です。しかしアラン・ドロンはナタリー・ドロンが女優を続けることには必ずしも賛成ではありませんでした。二人は離婚します。その後ジェフで共演したミレイユ・ダルクと長い愛人関係にあったと聞いています。二人の間には子供も誕生しています。しかし最後まで籍は入れませんでした。いろいろな女性と浮き名を流したアラン・ドロン、しかし彼は冷たいマスクとは別に人に対する優しさも持っていたと聞いています。2019年カンヌ映画祭で名誉パルムドールが贈られたアラン・ドロン、最後は子供たちに見守られながら自宅で息を引き取ったと聞いています。この短い時間でアラン・ドロンの人生を語り尽くすことはとても不可能です。簡単になってしまったことをご容赦ください。また改めてご紹介したいと思います。フランス映画界が生んだ世界の大スターアラン・ドロン、やはり最後を締めくくるのはあまりにも有名なこの映画ではないでしょうか。夏の終わりにふさわしい太陽がいっぱい、これは彼の魅力を引き出したルネ・クレマンの見事な演出力と同時に彼自身が持つ天性のきらめきを世に示した作品であると思います。太陽がいっぱいは以前にもご紹介しましたので、ここでは作品の紹介は省いておきます。1960年の太陽がいっぱい、とても素晴らしい作品です。夏の終わり、機会があればこの作品をご覧になってみてはいかがでしょうか。
今夜は映画太陽がいっぱいより、ニーノ・ロータ作曲のテーマ曲を聴きながらお別れです。 この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
西の海に真っ赤な太陽が沈んでいく、矢沢俊彦でした。